Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ主催の中澤です。
メンバーの森律子です。
千葉彩乃です。
音響にかっちゃん、そしてメンバーの一ノ瀬さんがいまーす。
いまーす。
はい、
はい、千葉さん。
はい、
この間の、はい、公演お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
新春大運動会ね、
はい、はい、
ダンス公演でしたね、
うん、そうですね。
これね、みんな見に行ったんだけど、これまさに千葉さんのための公演でしたよね。
そうなんだよね。
すごいもうVIPの扱いでしたよね。
本当なんだよ。もう人生であるかないかぐらいのVIP感だったよ。
なんかね、第一部は千葉さんが体操着で頑張って、うん、千葉さん中心になんか運動会してんだよ。で、第二部は千葉さんがさ、マダムになってさ、歌歌ってんだもん。
千葉さんのその持ついろんな多面性がすごい存分に発揮されてる舞台だったよね。
いや本当にね、
歌って
ありがたいね。千葉さんありがたいね。
ありがたい、本当にありがたかった。ベースの脚本をタイプ2の浜川さんが書いてくださったんですね。で、運動会ベースでやりたい興行っていう話があった時に3本書いて提出したんですって。
3種類、
そう、3種類書いて、
すごい、
の中の1本があれだった。で、その主催のタコス君とミサちゃんって子がいるんだけど、もうその3本の中でも、あ、もう綾乃さんだ、これでいきますみたいな風に言ってくれたんだって。
千葉さん、そうですね、知らなかったの、その3本の中に自分がメインに入ってるやつ。
知らない知らない。だから、
なるほど、
ね、そう、出るということだけを決めて、とりあえず運動会ネタをやりますというのだけは聞いてたけど、それは知らなかった、本当に。
みんなで踊るところとかもさ、千葉さんセンターなんだもん。
そうなのよ、だ、正しいダンサーに囲われて、センターで踊らせてもらったりとかして。
千葉さんに申し訳ないんですけど、俺千葉さんのね、マダムの格好をして歌うと、
ね、
いやでもね、申し訳ない、俺ね、笑っちゃうんだよね。
いや、それは笑っちゃう。いや、言ったよ、だから、初日に私が横行ってくるって振り返るだけで笑ってたやつがいたっていう話は聞いた。
なんだろう、申し訳ないんですけど。
いやいいのよ、
いやいや
全然いい、
笑っちゃうのよ。だ、前半の体操着とかは笑わないんですよ、僕は。あ、千葉さんだなっていう。だけどね、あのね、千葉さんのマダムキャラね、弱いんだよね、俺。
いやでも私は分かるよ、それ。ヒロの言ってることよく分かる。面白いよね。
だって千葉さんのあんな赤い色見ないじゃん、衣装の。
だけどすごいね、あのね、似合いすぎて笑っちゃうのよ。がっちりハマっちゃってて面白いんだよね。普段あんまないんだけどね。
ありがとうございます。
よかったです。
いやでも本当見に行ってよかったです。
ありがとうございました。
楽しそうだったね。
はい、
楽しかった。
はい、じゃあ千葉さん、はい、今日ね、ラジオドラマで大活躍してください。
頑張ります。
ということで今回のラインナップですが、はい、ラジオドラマ、ちょっと私の作品やります。
はい、
でちょっとトークして、で今回の中澤プロレスは、新日本プロレスのニュージャパンカップ、これの優勝予想をメンバーでしたいと思います。
30
分楽しんで聞いてください。
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンラジオ劇場ハイパーバズステン。声の出演、社長中澤博之、千葉美香、千葉彩乃、手島優子、森律子、山田くん、飯塚克美、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。
社長、本日のゴールデンショッピングは何を紹介していただけるん？
前回の高枝切りばさみの切れ味がすごくて、思わず前髪も切ってみたんです。
使い方違くないですか？
皆さん、もう2023年も春になりましたね。引っ越しシーズンだったり、春の風を感じながらお部屋で快適に暮らしたいという方も多いのではないでしょうか。本日ご紹介するのが、家庭で大活躍、ハイパーバズステン2023年モデルです。
おお、
今めちゃくちゃ流行ってるんですよね。
ちょうど昨日友達も噂してました。
今回のバズステンは さらに高品質に生まれ変わった2023年モデル、このゴールデンショッピングで初めてご紹介します。
地上波初ですか？
はい、
ゴールデンショッピングすごいやん。
こちらが噂のハイパーバズステン2023年モデルです。
光沢感があって高級感があるやん。
変わったのは見た目だけではありません。側面にボタンが12個あるのですが、紹介しきれないほどの便利さが備わっているんです。
持ってもいいですか？
軽い、めっちゃ軽いやん。
前回の5キロの重さから600グラムまで軽量に成功しました。
そんなことありえる？
軽くなっても機能はさらにパワーアップしてますよ。まずは水槽に入れてみます。
濡れても大丈夫なんですか？
防水加工になりますので大丈夫です。一緒に汚れたこういったものを入れると、ほら、自動的に綺麗になっていくでしょ。
めっちゃ落ちるやん。
側面からプロペラが出て浄化してくれるんですね。
動きも可愛い。
人間みたいに動きますね。
たった20秒でこの白さ。
おお、元の白さよりもさらに白くなってませんか？
洗浄機なんていらないかもしれないですね。20秒ですよ。
もう欲しいかも。
ありがとうございます。でもまだ早いです。もちろんハイパーバズステンの凄さはこれだけではありません。床の上に置いてみましょう。
動き出しましたよ。
なんとリビングも掃除してくれる機能もついているんです。ですのでお買い物を行ってるほんの少しの時間、ちょっとした時間で自動的に掃除を済ませてくれるんです。
似たような商品あるんちゃう？それと一緒やん。
リモコンがあるんですが、このボタンを押すと
飛んだ飛んだ。
ドローンじゃないですか？
そうなんです。実際のドローンに内蔵されている機能も組み込まれておりまして、部屋の空気もきれいにしてくれるんです。マイナスイオンで部屋の空気をきれいなものにします。なんと5分の起動で東京ドーム2個分の空気を快適にしてくれます。
社長、買います。絶対買って帰ります。
千葉美香さん、すごい食いつきですね。
山田くんな、私こう見えておならがめっちゃ出るねん。ちょっと飛ばしただけで匂いも消えるってことでしょ？
やだ
そういうことで悩んでるご家庭って多いと思うねん。
そういう匂いでも5秒もあれば綺麗な空気に変えることができます。
すごいわ、あたいのおなら強烈やで。
手島さん、このボタンを押してもらえないですか？
キャ
ッ、ハサミのようなものが出ましたよ。
で、こうすると本体がどんどん伸びていきます。
これって私の大好きな高枝切りバサミ？
はい、
すごくないですか？高枝切りバサミにもなるなんて想像つかなかったですよ。
絶対買って帰る。
千葉美香さん、すごい食いつきですね。
山田くんな、こう見えてめっちゃ鼻毛伸びるの早いね。これでカットしたら一生伸びてこないような気がする。
普通の鼻毛切り器で切ってくださいよ。
他にも家庭で必要な便利機能が180種類内蔵されております。ですので番組で紹介しきれない。
全部紹介してくれないんですか？いや、これだけでも買いやで。
ありがとうございます。
でも社長、これってなんか機能もたくさんついてねえ、こんなんなったらもうものすごく高いんじゃないかしら。
空飛びますし、東京ドーム2個分ですし。
で、おいくらなんですか？
この高品質、気になりますよね。
もう、じらさんといて。
本体価格、税込みで39万8000円ですが、今回ゴールデンショッピング限定で、なんと10万円引きの29万8000円でご紹介いたします。
いいんですか？そんなにお安くして。
はい、赤字覚悟です。
でも冷静に考えると29万8000円って手が届かないんじゃないかな。
3人とも祈らないでください。
社長、もう一声。
わかりました。社運もかかってる商品でもありますし、いつもゴールデンショッピングを見ていただいている視聴者の皆様へ日頃の感謝の気持ちを込めまして、29万8000円のところ 79,800円でご提供させていただきます。
すごい
社長、本当いいんですか？
千葉美香さん、口開けて固まってますけど。
さらにさらにさらに、今回に限りミニバズステンもお付けいたします。
私買うわ。山田君止めないで。
社長もう一声。
あんた会社潰れちゃうわよ。
社長ダメですか？
わかりました。今驚異のヒットとなりました我が社の厳選青汁3箱もセットでお付けいたします。
万歳万歳万歳。
家庭の必需品、生まれ変わったハイパーバズステ2023年モデル、ゴールデンショッピングがどこよりも早く皆様にご提供します。ぜひお買い求めください。さらに送料金利手数料はゴールデンネット中澤が負担いたします。たくさんのお問い合わせお待ちしております。
ロットナンバー502、ハイパーバズステン2023年モデル、ミニバズステン厳選青汁3箱セット、税込み価格79,800円、79,800円。お色はご覧の24色からお選びいただけます。各種クレジットカード、デビットカードでお支払いいただけます。送料金利手数料はゴールデンネット中澤で負担いたします。ただいまよりオペレーターを500名増員して対応させていただきます。たくさんのお問い合わせお待ちしております。
ゴールデンラジオ劇場ハイパーバズステン、脚本社長中澤博之、千葉美香、千葉彩乃、手島優子、森律子、山田くん、飯塚克美、ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。感想などお待ちしております。 gbc@qs.oops.jp 、
はい、
gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
お待ちしてます。いやーね、対策はできました。今回ラジオドラマ、
いやいやいや、
ラジオドラマじゃなくない、ドラマっていうかあの何も気象点消すとかないのよ。
そうね、俺も今日さっきリツコにね言われてハッとしたね。
ハッとしたじゃないよ、テレビラジオショッピングだよね。
いやいや、でもいや今回
テレビショッピングのラジオ版だね。
いや、なんかラジオドラマって、うん、こうやっぱり一番はこう芝居と違うのが見えないから、うん、想像するのが面白いんじゃないかなと思ったんですよ。
そうだね。
だからなんかありえないその東京ドーム2個分が綺麗になるとか24色備わってるとかなんかそういうの面白いかなと思って。
いや、それはそれは、うん、面白いんだよ。
そういうのやりたいんだけど普通のショッピングになっちゃったっていう。
いや、ドラマっていうかドラマじゃないじゃない
ですか。ドラマじゃなかった ね。まあドラマですよこれも。
まあ、そうね、ドラマじゃない
と、はい、皆様 ね楽しんでいただけたら良い、良いと思います。
そうですね。はい。
トコナです。
はい、
なんとなんかこうね、うん、収録前にメンバーがスラムダンク、うん、千葉さん以外見たと。
そうだね。
前回のね放送で自分がスラムダンク見て泣いたと。うん、泣いたでしょ。
まあ、うん、な涙流さなかったけど、でも、うん、ずっとうるうるはしてた。はーってなってた。
なるよね。
なる。
かっちゃんも号泣でしょ。
これどうなんですかね、ネタバレとかしていいんですかこれ。
誰も聞いてない
よ。誰も聞いてない。大丈夫ですか。
大丈夫だよ。
こんなの誰も聞いてないよ。私
もうみんな見たよ。もうみんな見たよ。
内容分かってるじゃないですか僕たちの世代って。
はいはいはい。
それでも、うん、こう来るって分かってても、うん、ドキドキしちゃうし、うん、ジーンと来るのがすげえなって思いましたよね。
あの最後のさ、もう無音のところ、あそこすごいよね。
あの息止めちゃった。
あれすごいよね。
あと僕一緒に見に行った人がいたんですけど、うん、全く同じこと言ってた。そこもんと呼吸のしていいのかなって思っちゃったって、うん、なんかその呼吸がもう周りに聞こえちゃうんじゃないかっていうぐらい、うん、
すごい無音だったよねあれ。
すごい
やばかったよね。
やばかった、
やばかった。
千葉さん なんで見ないの。
いやいやいや、いや最近だからさ、映画館自体に行ってないんだよね。
お
まあ後で宣伝させてもらうけど、まあ、次稽古があるっていうのもありますし、うん、ちょっとで休みも休みじゃないから、うん、行けないし。
いやいやいや、ね、レイトショーとか。
あね、いやいやいや、レイトショーって今夜稽古だから
いや朝とか本当にすごいですよ、スラムダンク。いや
ありがとうございますが、
めちゃくちゃ良かったよ。
いやだでもね、いい作品だとなんかその世界の余韻に浸る時間が欲しいじゃない。浸れないでまた稽古行かなきゃいけないとかになっちゃうのが嫌なのよ、
うん、
ってなると、だからタイミングちゃんとバチッと決めていきたいタイプだから、うん、それで、逃すっていう。
まあそうだよね、終わっちゃう。
そう、よくある、う
ん、でも今回すごいテンション上がりますよ、激アツですから。すごい熱い。
はい、わかりました、なるべく見に行くように努力します。
全所します
いや
よかった。
え、何リツコは何タプタプステッカーもらったの？
タプタプステッカーもらってない。
劇場特典なかった？
もうなかった。多分もうないタイミングなの。いやいやいや、
ステッカーは必ずもらえるよ。
必ずもらえるの？
俺の時は宮城亮太のポストカードだったの。
いいね、いいじゃん、うん、いいじゃん。
宮城亮太のちっちゃい時と大人になった時の両面、
いいね。うん、そう、ちっちゃい時可愛かったね。
そうなんですよ。で見た後に安西先生のタプタプステッカーが出ると、
もらわなかった。
そっちの方が欲しいと思って、
うん、もらってない、もらってない。
タプタプステッカーなんだよ、
う
ん、
俺はあの、うん、湘南の二軍の人たちが出てるやつ、二軍っていうか、あの、う
ん、
あのサブキャラいるじゃん、
はいはいはい、
補欠
小暮君とか。
小暮よりもっと補欠の人たちしか乗ってないステッカーだった、うん、そう安田とかの、
へ
っていう、すげえうーんっていう、うーんどうだろうと思ってもらった瞬間、うん、よいいのか悪いのか分かんねえなみたいな。
いや、よかったわ。
いや泣くよ、あの映画泣くよ。
いやだからもともとね、どこまで想定してスラムダンクの漫画をね、うん、返したのか分かんないんだけど、うん、すごいなと思って
さっきからすごいしか言
って、いやだから、いやだけど そこも全部考えてた上でやってること、あの当時漫画を描いていたのか、うん、その背景込みで、うんうん、いやだったらもうまだまだ他にもこれから後出しでいっぱい出てくんじゃないのっていう気がちょっとして、
後出しでつけるっていうのは面白い作業かもしれないね。その時はこんな
ここまで考えてなかった
けど、ここまで考えてなかったんだけど、
うん、うん、どうなんだろうね。だ
からちょっとしたそのスラムダンクじゃないけど、ほら今新ウルトラマンとか、
うん、
昔やってたものをちょっとリバイバルというか、うん、あの新しい形でやるっていうのが流行ってるわけじゃないけど、
う
ん、
まあそうだね、
でまた新仮面ライダーっていうのがやるから、
やるね、やるね、
うん、だからそういうのでまた次なんかアニメとか漫画とかもあるんじゃないの、そういうのが、
う
ん、
そうだね、
そうだね、うん、でもすごいよ、面白かった、よかった、なんかいやなんかかっこよかったいろいろ、
ね、
絵もやっぱり素敵だったし、うん、色の付け方とかもすごく、うん、感じが私は好きだったの、う
ん、
ちょっと、
うん、いや千葉さんぜひ見てほしい
分かったから、
はい、
見るよ。
以上トークコーナーでした。中澤プロレス、イエーイ、
イエーイ
来たね、
はい、
はい、
では新日本プロレスのニュージャパンカップの優勝予想を始めたいと思います
、はい、
今回3月5日からね、
そうだね、
開幕されまして24名のトーナメント戦で、うん、まあ、優勝した人は今岡田がチャンピオンなんですが、うん、まあ、おそらくそれに挑戦するだろうと、
うん、
まだ岡田か棚橋ですね、
うん、
はいです、
はい、
で優勝を当てた人は、T シャツ、
はい、
プレゼントということで、
はい、
はい、で今回、うん、もしこの、ね、メンバーいるじゃない、
うん、
例えば僕が例えば A にかけました、
うん、
他のみんなが全員 B にかけた場合、
うん、
僕の負担すごいんですよ、
うん、そうだね、
それでね B が優勝しちゃったりしたらね、
はい、被るのは2人までにしましょう、
はい、わかりました
。で第2希望を選んでいただくような、
はい、
はい、
かりました。
ではでは、
はい、
じゃあまず最初リツコからいきましょう。
ど
なた、
もう全然わかんないから
俺わかってるよ、もう
何
わかってる、
何がわかってるの、
いい、
誰誰だと思うの、
イブシ、
いやいないじゃんもうやめたし、
はい、
もう
どうぞ、
うん、内藤かな、
おー、
あり得るかもしれない、
ね、
うん、内藤かな、
内藤ね、
確かにね、
来そう、
うん、
もう分かんないし、ね、最近正直あんまし見てないし、
うん、
分かんないし、
うん、
でも また岡田、まあ、とりあえず岡田としてやるとなった時に、うん、いやオスプレイかなと思ったけど、うんうん、でもやっぱちょっともうそろそろ内藤とやってもいいんじゃないかなっていう気持ちになって、
まあね、武藤圭司の引退試合の相手を務めますし、
そうですね、
あの非常に乗るよね、うん、内藤はね、
やっぱ内藤なんじゃないかなって、
なるほど、わかりました、ありがとうございます、うん、では千葉さん、
はい、はい、私の予想は内藤です。
おあ、そこ被ったんだ。
そうです、
そこなんだ、被るの。
え、なんで内藤なの、
うん、うん、やっぱその最近ちょっと戦々離脱感強かったかなっていうのがあったんだけど、人気はやっぱりあるわけで、ね、うん、その武藤の引退試合問題のこともあるから、うんうんうん、そろそろこういうところに来るのではないかと。で、私のいつも推してる方にしたいんだけど、うんうん、まあ、ここはもう一回内藤なのかな、まあ、ということです。
だからおそらく4月の両国で、ね、まあ、チャンピオンと戦うんだけど、うん、まあ、俺は岡田と思ってるね、チャンピオンがね。だから岡田対内藤、まあね、まあ、
カードとしては見たいよ ね、 いいよね、見たい見たい、
締まるよね、
締まる。
へえ、うん、内藤かぶったのか、それはちょっと予想つかなかったです僕は、うん、千葉さん、じゃあ内藤で、哲也内藤ということで、
はい、
ではかっちゃんどうぞ、
はい、あのちょっと僕も実は内藤だったんですよ。
そう
なんですか。でもやめます、
はい、
内藤やめます、
はい、
でね、今本当にもう決めなくちゃダメですよね、うん、ですね、ケンタでもうここもう内藤諦めるんだったら僕はケンタでいきます。
いや別にいいんだよ、別に内藤で3人で投票、はい、あの、はい、じゃんけんとかしてでもいいんだよ、
はい、いやいや僕はケンタで、あ、ごめんなさい、やっぱりやめていいですか。あ、でも、
あ、ケンタでもいい。
じゃあ先にちょっと、はい、一ノ瀬さんいきましょう、
はい、
その後に、
はい
はい、じゃあ一ノ瀬さんお願いします、
僕は、去年が確かザック・セイバージュニアだったんですよ、はいはいはいはい、でそのもう一個前の年は、うん、イービルだったんですよ。
お
で、うん、今年は誰かなと思った時に、うん、やっぱり僕はこうニュージャパンカップと G1 は必ず応援したい人を入れるんですよ、はいはいはい、で最初は真田かなと思ったんですよ、はい、ここでやっぱ真田が、はい、あのもう岡田とやらないと、うん、もういけないんじゃないかなと思って、うんうん、いろいろ今脱退するかしないかっていう問題もあるから、うんうん、けど僕真田やっぱ好きじゃないんですよ、うん、
なるほど、
っていうことを考えて、うん、今回はオスプレイ、
お
これはオスプレイのやっぱ強さをここで見させてもらって、で4月の8日で岡田に勝って、はい、オスプレイが
ベルトを取ると、
取ると、
なるほど、
この、
まあね、
この感じでいきます、ま
あ、オスプレイ今ベルト持ってないからね、
はい、僕はじゃあオスプレイでいきます。
俺真田が被ると思ったんですよ今回、
うん、俺も思った、真田を、
真田がいっぱいいるんじゃないかなと思って、うん、今ほらね、あのロスインゴやめるんじゃないかっていうか、今スランプだから、
うん、
でね、太一が今こう組む、太一と組むんじゃないかみたいな、なんか真田がね、でも真田、そうか、ね、真田、じゃあまだ真田はいないのね、
はい、じゃあ、
はい、
かっちゃんが決まった、
じゃあ一ノ瀬さんはオスプレイね、
はい、はい、
どうぞ、
はい、ケンタで、
おお強気
ケンタ、
いいと思うよ、
はい、
いいと思う、うん、ケンタあるかもしれない、
ナイトダメでオスプレイとも思ったんですよやっぱ次は、うん、今回誰を応援したいとかっていうのもあるし、うん、強いし、
うんうん、
でもケンタ好きなんですよ僕やっぱり
それあれでしょ、ツイッターのケンタだけでしょ、
あ、まあ、そこも好きだし試合も好きだし、そのバックステージも好きだし、
お
意外とケンタのこの勝った後にこうリンクのコーナーに登るのとか好きなんですよ、はいはいはいはい、
へーそうなんだ、
はい、ケンタ対岡田ね、
あのケンタのこういうなんかこういうのとか好きなんですよ、
こういうのが分から
ない、まあ、見えないからあれですけど、
え、わかりました、じゃあケンタ、はい、ケンタ
オスプレイ、
内藤、真田いないのか、うん、でも俺はちょっと今回大穴いきますよ、
はい、
決まってたのが決勝のカードを発表します、
はい、
ウィル・オスプレイ対デビッド・フィンレイです、優勝はフィンレイです、
絶対にないわ、
何言ってんの
デビッド・フィンレイです、
え、だデビッド・フィンレイってあの背中にあの羽のあるタトゥーの人だよね
そう、いや俺はこれはもう大胆に予想しますよ、でこれはこの大会、まあ、真田問題があるんだけど、うん、バレットクラブのリーダーがいないんですよ、
ほうい
ないんですよ、で、はい、フィンレイは去年オスプレイと G1 ですごいいい試合してるんですよ、
うん、してるね、うん、
でもうこう見るとベルト持ってる人は優勝はしません、
はい、
だタマトンガ ベスト4がオスプレイ対ナイト、タマトンガ対デビッド・フィンレイ、で、フィンレイが勝つ、オスプレイ対フィンレイかな。で去年負けてるからフィンレイがねリベンジするんじゃないかと、でバレットクラブのリーダーあたりになってくれないかと。でさっきあの結果見てて、あ当たったかもしれないって言ったのは、今日フィンレイがジェイを襲撃してるんですよ、ジェイ・ホワイトノックダウンしてるんですよ、ジェイ・ホワイト。だからこれはデビッド・フィンレイかなり来てるなと。で新日は絶対フィンレイの実力をそろそろ開花させるんじゃないかと。
えってことはフィンレイはバレットクラブに入るんじゃないかっていうこと、うん、
はい、おジュースとやるんじゃないですかねとか、なんか俺は思ってて、そういうちょっとなったらいいなと思ってデビッド・フィンレイにしました。
超大穴だね。
大穴ですよ、うん、真田は来ないかな。ただオスプレイなんじゃないかな。相手オスプレイはやっぱ会社的には押したいよね。押したいよ。でもオスプレイがじゃあ誰に負けるのって言った時に、うん、ケンタ、うん、いやケンタはないよね。
ケンタね、
本当去年 G1 でフィンレイ対オスプレイってすごいいい試合してるんだよ。
去年あのフィンレイが結構こう来てるなっていう雰囲気はだって
US のベルトでさあったじゃん、なんか
棒とか持ち出して、
そうそうそうそうそうそう。ただフィンレイね最初石井なんだよね。あでも石井負けるからいい試合させて、そうなんだね。海の人かいいとこ行きそうな気するけどね、
まだ早い海のは。
でもザックには勝つんじゃないかなと思ってる、なんかでベルトに挑戦するんじゃないかなと思って。おそうね、うん、高木ね、高木ね、
たま高木もちょっと思うんだけど、今高木に行っちゃうと、うん、それこそロスインゴのリーダー誰ねやねん問題になりそうじゃんっていうのがちょっと私は思ったのよ。
だからこの、ね、あの真田のブロック、うん、これね真田対内藤をやらせるためのブロックだと俺思っていて、
うん、なるほど、
そうだってこんな近くに組まないもん、
なるほどなるほど。
これ誰か人が組んでんだよこれ、うん、抽選じゃないから狙ってるんだよこれ、
勝手にね組まれてるから。
でも太一と真田 いきなりやるのね。
そうなんだよ、うん、
それで真田が勝つ、
勝って
太一のところに行く。
そうじゃあケンタ、ケンタ絶対真田に負けるじゃんその場合。内藤と真田にやらせるためだった、
その場合ね、うん、
その場合。
いや分かんない、でもまあ真田と内藤でやらせんじゃないかな。
いやでも私はそう、私もそう思ったよ、真田と内藤これやらせたいんだろうなっていう風には見えた。
みんなすごいねそこまで考えた。
そこは思ったよ。だからその時にこう登ってった時に考えると、うん、やっぱでも内藤だろうなっていう感じがした。その
ただここで俺は真田が内藤に勝って、真田が勝って、うん、オスプレイとその再戦、
うん、
去年ほらオスプレイが真田を
こう、ね、後頭部させるような感じでね、
エルボーして失神して離脱になったから、うん、そのリベンジ戦やるんだけど、うん、オスプレイが勝つみたいな、うん、でまさかの大穴のフィンレイあたりがさらっちゃうみたいな。
そうなんだよな、ニュージャパンカップってあんまし内藤優勝したりとかあんましないんだよね。
そうそうそう、結構
それはそうなのよ、
うん、この人が来たんだっていうことが多いんだよね、
うん、それはそう、うん、去年
も岡田対フィンレイとかありそうじゃない、なんか
ワクワクしないんだよね特に。
いやそれまでフィンレイ見せますから、各ブロックにこれ見せていくからすごい、いや強いんじゃねえかみたいな。
フィンレイかあんまりなんか心ときめかない。
でもまあバレットクラブの誰がリーダーになるか問題は面白そうだなと思って。
それ大事よ、そろそろ、うん、そろそろ片付けないと、
ねえ、だってイービルかもしんないしさ、
ケンタかもしんない、
ケニオメガがまた戻ってくるはないの。
いやない、ある、まあないと思う、バレットクラブにはもうなんないと思うけど。そう、う
ん、あ中澤さん、
はい、
あなんか手に持ってますね。
そうなんです、あのこれ去年の G1 クライマックスを当てまして、
はい、
で千葉さんが、1年、うん、1年じゃないか、まあ、半年
頑張って前ぐらいだったっけね、
はい、ありがとうございます、 T シャツいただきました、
よっ、おめでとう。
何 T シャツにしてた
っけ。新日本プロレスライオンマーク T シャツですね。
おお、いいですね。
えこれ何、なんかついてんだけど、
あ、
グレートムカ、
グレートムカじゃない、ティタンですね
ティタンの、
ティタンの
キーチェーンがついてますね。
キーチェーンがついてロスインゴベルナブレスでハポンの、あ、ありがとうございます。
じゃあそろそろ、
あ、そうそう、じゃあこれあの後で記念撮影して、はい、はいはい、以上、中澤プロレスでした。
熱。
はい、エンディングです。皆さん、はい、告知お願いします。
はい、 P カンパニー第15周年企画です。別役作品やらせていただきます。風に吹かれてドンキホーテという作品に私は参加させていただきます。2023年3月15日から21日までの日程の中で、16日から21日まで私たちの作品はあります。詳しくは、P カンパニーのホームページご覧ください。劇場はシアターグリーンボックスインボックスシアターになります。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ね、もう今回盛りだくさんでしたね。
はい、
ね、はい、もうかっちゃん時間ないのかな。
ないね。
はい、皆さんありがとうございました。
はい、
番組の相手は私中澤と
森律子と千葉絵乃と
篠瀬一太と
飯塚和美でした。
せーの、
バイバイ。
かっちゃん健太ないよ。健太はないと思うんだけどな。